聖書をお読みいたします。本日は2箇所ございます。ダニエル書7章の13節と14節をお読みいたします。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。続きまして、新約聖書コリント信徒への手紙第1、15章の1節から11節までです。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは、無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく、私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。本日は2000年前の福音理解に立ち返り、神様の招きに応えましょうというお話です。私たち創価教会では3月からマルコ福音書を読み、説教を聞いてきました。マルコ福音書は神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まっています。そして最後の16章、主イエスの言葉は、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、そのような命令で終わっています。マルコの福音書は福音で始まり、福音で終わっていると捉えることができます。ではマルコ福音書全体を読んで、福音という言葉は何を意味しているのか探してみても、なんと答えが書いてありません。福音とは何ぞやということで新約聖書を初めから読み進めたとしても、なかなかそれはズバリこうですっていうのが出てこないわけです。それで第一コリント15章になって初めて、ズバリこれが福音だという言葉が出てくるわけです。それはたった4行で書けるもの、内容になっています。イエスは死んだ、イエスは葬られた、 イエスは復活した、イエスは現れた。で、私たちこの、4行の福音って言ったらいいんでしょうか。この第一コリント15章の始めを読んでずっこけてしまうわけです。イエスは死んだ、葬られた、よみがえった、現れた、これのどこが福音なのでしょうか、というのが私たち現代人の正直な感想です。しかしパウロは最も大切なこととしてこの4つを挙げてるんです。死、埋葬、復活、権限。私たちは500年前のルターの宗教改革を受けて、十字架のイエスを信じなさい、信じれば罪許されて神の国に行けますよ、それが福音だというふうに教わり、500年間それを固く守ってきたんですけれども、実際には聖書が言っている福音と全然違います。2000年前の当時のユダヤ社会のことを研究するプロテスタントカトリックの神学者が今とても増えてきています。その方々がこの4行の福音ってまさしく福音なんだということを教えてくださっています。2000年前の当時ですけれども、地中海世界はローマ帝国の下でいわゆる平和と繁栄を楽しんで享受していました。で、なぜそれが平和とか繁栄だとか言えるのかというと、それに先立つ共和制のローマがあったわけで、帝国になる前の、皇帝が立つ前の共和制のローマ、最後の100年間は激しい権力闘争が繰り広げられていて安定しませんでした。外国に行っては戦争をしながら、しかし国内でそのローマの中では権力闘争が激しくありました。最後についにカエサルの養子であるオクタビアヌス、別名アウグストゥスがその混乱を制して第一権力者に就任。で、それをもって平和が来た、繁栄が来たというふうに言ってるんですけれども、それが良い知らせ、福音だというふうにローマの人たちは言っていました。アウグストゥスの即位によって世界に平和がやってきた。ラテン語で言うパックスロマーナが来た、いい時代がやってきたというふうにローマの人たちは宣伝しました。繰り返しますけれども、実際には彼らは圧倒的な武力を持って地中海世界を制圧し、近隣諸国をことごとく植民地に変え、そこから奴隷や小麦、金といったものを巻き上げて、ローマだけが富み栄える構造を作っていました。ですから良い知らせ、福音というのは実際にはプロパガンダだったわけです。天地創造の神様から知恵を授けられた2000年前のユダヤ人、プライド高きユダヤ人がそのローマの嘘を黙って見過ごすはずは当然ですけれどもありませんでした。バビロン捕囚から戻ってきたユダヤ人は、戻っては来たんですけれども解放感を味わう間もほとんどなく、自分の国にいながらにしてある意味奴隷状態に置かれ続けていました。帝国に次ぐ帝国の支配を受け続けました。バビロン捕囚から解放された時はペルシャ帝国、次にエジプト、次にマケドニアのギリシャ、そしてシリア、最後にローマ帝国、くるくると主権国が変わって自分たちは植民地生活を強いられていたわけです。 サムエル、ヨエル、ユダヤ人にとってこれが本当のバビロン捕囚からの解放だったのか、そういう思いを数百年間彼らは抱いて過ごしていました。その暗雲立ち込める、垂れ込める数百年の間、だいたい500年前後、神に助けを求めたユダヤ人たちは、なんと神様から、自分たちの神から確固たる約束を受け取ることに成功していました。先ほどお読みしたダニエル書7章のことです。当時は世界的な指導者が多数現れて、何人も現れて、闇の勢力に後押しされた、後押しされて全世界の国民を、諸民族を苦しめると、世界的指導者が闇の力に後押しされて諸民族を苦しめると。しかし時が満ちると人のような子が現れて、つまり神ご自身が地上に降りてきて、その憎らしい帝国を滅ぼして、正義と平和の王国、神の王国を打ち立てるのだという約束をユダヤ人は受け取っていたわけです。で、その時神が地上の支配権を闇の力から奪い戻して、神が全権を握って、世界の支配は選ばれた聖なる民によってなされると。世界中の人たちはその選ばれた聖なる民の支配に従うのだというふうにダニエル書7章を約束しました。ペルシャ、ギリシャ、シリア、ローマなどの帝国からの支配に苦しんでいたユダヤ人たちは、この神の約束を握りしめて、その実現に自分たちの未来を託していたわけです。で、その期待が高まる中、紀元前164年ですけれども、シリアの人たちがエルサレムの神殿を豚の血で汚す、偶像礼拝を自分たちの清い清いあの神殿で執り行うということを実際にやったときに、ユダヤ人のマカベウスという人が立ち上がって反乱を起こして、なんとシリアからユダヤ人を解放するという偉業を紀元前164年にしました。で、彼のマカベウスの家系は王朝を築いて100年間、彼の子孫が王族になって国を治めるということがありました。でも100年経つと、ユダヤは再びローマ軍に敗れてしまって植民地になってしまうのです。また苦しみがやってきました。メシア到来への期待が高まっていました。実際にイエス様が少年時代だった時に、2度もユダヤ人の革命家が立ち上がって、ローマ帝国による人口調査とそれに伴う徴税、税金を支払うことに抵抗するように呼びかけました。二度も革命家が立ち上がって、別々の人だと思います。腐敗した人間の王国に代わって神の王国が来たんだ、あんな奴らに税金払う必要ないよ、そういうふうに呼びかけたんです。で、当然ながらローマ軍はその行いを国家反逆罪というふうに認定して、立ち上がった革命家たちを十字架に吊るすわけです。徹底して弾圧するわけです。2000年前、ユダヤ人は本当の革命が起こったら、あいつら追っ払ってもらえる、メシアが来たら俺たちの世界になる、そう考えていました。でも本当のメシアでなかったら、立ち上がって十字架にかけられたあの奴らと同じ目に遭うんだということが分かっていました。ダニエル書7章の実現というのが、十字架と隣り合わせになっていたわけです。うまくいけばいいけども、 失敗したら十字架だと。ですからユダヤ人を解放しようという試みと十字架刑によるローマ軍の弾圧というのがこう押し寄せては引いていく砂浜のさざ波のようにこう繰り返されていました。でそういう時にもう一人の若い革命家が立ち上がったわけです。その人の名前は当時ありふれた男性の名前でイェホシュアという名前でした。イェホシュアは短縮形でヨシュア、それをギリシャ語に訳すとイエスです。エホバの神は救いという意味です。でその男が立ち上がって開口一番何を言ったかというと、神の国は近づいた、神の王国が近いぞと言ったもんですから、おお、やっとこれで自分たちの解放が近づいた、自分たちの時代がやってきたというふうに周りの人たちはもうそれ聞いただけでこう励まされてこう湧き上がって力強く、こいつがもしかしたら本物のメシアかもしれないと思ったわけです。この新しい狼煙にユダヤ人は湧き立ちました。で以上が2000年前のユダヤ人の当時の社会の実情でした。しかしその新しい狼煙を上げた若い男は3年間熱心に神の国を王国を教えてあげく、なんとそれまでの革命家と同様にローマ軍によって十字架で処刑されてしまったのです。ところが死んで葬られて終わりではなかった。その男性に限っては他の革命家たちと全く違った道をたどる。死んで葬られた後に神によって抱き起こされて立ち上がらせられて何百人もの人に現れ、弟子たちに現れ、でこの第一コリント15章を執筆していたパウロにも現れた。しまいには天に昇って目に見えないところから弟子たちを通して全世界を治める働きを今も生きて続けていらっしゃる。でこれが第一コリント15章でパウロが福音と呼んだことなのです。最も大切な知らせ、それはイエスは死んだ、葬られた、蘇った、現れた。地上に神が降りてきて神の王国を打ち立てるというダニエル書7章、またそれ以外の旧約聖書イザヤ書ゼカリア書などの予言、約束の神の約束の言葉がイエスは死んだ、葬られた、死んだ、現れた、この4つを言うことによってそれが実現したというふうに分かるようになっていたわけです。主イエスこそがユダヤ人待望のメシアだった。その復活によって地上に神の王国が始まった。主の弟子たちは神の力を受けて地上の悪を正すのだと、新しい創造の時代が始まったのだと、この4行でパウロは伝えたかったわけです。裏を返せばアウグストゥス、またイエス様が死なれた時はティベリウスですね、ローマ皇帝の即位っていうが良い知らせだとローマは言ってたんですけども、それは嘘の福音だということです。真実な神の福音は死んで葬られ 蘇って人々に現れたイエス様が悪の力を打ち破って本当に地上の王に即位されたのだということです。天地創造の神はユダヤ人に忠誠誠実の限りを尽くして旧約聖書でなされた約束を実現してくださったのだ。それが良い知らせだとパウロはこの4行で伝えようとしたわけです。最も大切な知らせ、この4行はギリシャ語圏のキリスト教会において、正確に受け止められていました。イエス様を信じるキリスト教会が何を、一体全体何を信じているのか、それを信仰告白という形で彼らはまとめました。で、その信仰告白の中心は第一コリント15章この4行の福音だったのです。4世紀にニケア公会議325年に開かれた時にその信仰告白が形作られて、次の世紀451年カルケドンの公会議でそれが承認されたものが賛美歌21の147ページに載っております。ニケア信条です。147ページです。主は十字架につけられ苦しみを受け葬られ、聖書にある通り三日目に復活し天に昇られました。そのように告白しています。ここでも旧約聖書に示されたユダヤ人の物語を完結させたのが主イエスである、そういう告白としてこれが現在に至るまで保存されています。ところが言葉をまたいで福音が広められたラテン語の世界では正確にそれを受け取ったと思われますけれども、その後何かが起こってしまってローマの教会、そしてそこから福音を受け継いだ私たちの教会は福音というものをまた別の違った形で受け取ってしまいました。そこにはもしかしたらローマ人もしくは後のヨーロッパ人のユダヤ人嫌いみたいなものが影響したのかもしれません。はじめローマの教会もギリシャ語を通してキリスト教を学んでいたのですけれども、西暦198年、ローマ教皇ウィクトル一世という方が亡くなると、その後の教皇からはもうギリシャ語を話せない人になってしまいました。ローマ教皇自身が3世紀からギリシャ語を捨ててしまったということです。で、その後ギリシャ人から受け継いだユダヤ的な福音理解というものから徐々に教会が離れていって、ついに500年前カトリック教会で神学トレーニングを受けた学者司祭の卵たちが宗教改革を断行した時には福音の内容はかなり違った、より薄っぺらいものに変わってしまっていました。つまりその福音というのは十字架のイエスを信じれば罪許されて天国に行けるという内容でした。私自身もそれを固く守ってお伝えしてきたんですけれども、牧師の働きをさせていただく中で、例えば復活ってどうして嬉しいのか十分にお伝えすることができませんでした。ローマ書8章もう新約聖書の中で これぞ最高の聖書と呼ばれているローマ書8章の18節以降、被造物のうめきという言葉がありますけれども、それが何なのか今までの福音理解では伝えることはお伝えすることができませんでした。そして例えば第一テモテの2章、キリストと共に私たち信じる者は支配をするのだ書いてありますけれども、 それって何なんだ、牧師の間でも疑問になっている。最初の出発点が聖書からずれていたわけです。私たちが受け継いできた福音、実は水で100倍にして薄められたようなものだったなと個人的に反省しています。戦後になりますと、ナチスがユダヤ人をたくさん虐殺した結果、世界の心はユダヤ人に寄り添うようになりました。そのためか、2000年前のユダヤ人社会を研究し尽くすことによって、新約聖書をもっと深く理解できるんじゃないか、そういう神学者が現れて、デイビスという方でしたけれども、戦後間もなくその研究成果を発表し、1980年代では E.P. サンダースという人がそれを行って、21世紀では主に N.T. ライトという方がそれを広める働きをされるようになりました。20年前ですけれども、カトリック教会でも一流の神学者はそのような2000年前のユダヤ人社会を研究するということをしていました。その一流の神学者がなんと20年前ヨハネ・パウロ2世に代わってローマ教皇に選出されました。ベネディクト16世です。神学者です。今日の参考文献にも挙げましたけれども、そのもともと本名はラッツィンガーという方ですけど、ナザレのイエスという本に同じように新しい福音理解でローマ教皇が書物を書かれて、実はそれに続く第2巻もあります。私まだ読んでませんけれども、立派な新しい福音理解をローマ教皇自身が書かれています。私たち日本キリスト教団でも、私たちの代表的な神学校である東京神学大学の先生方が率先して、中には青山学院のチャプレンの先生にも協力を仰ぐ形で、これの新しい福音理解に関する本の翻訳に取り組んでいらっしゃるところです。聖書にある通り、福音というのはイエス様が死なれた、葬られた、復活した、された、そして現れられたというものです。イエス様は天地創造の神様がユダヤ人に約束した正真正銘のメシアでいらっしゃいます。十字架で地上の王に即位され、復活によって新しい創造の時代、新しい命の時代を始められました。そしてその弟子たちを通して命の支配、恵みの支配をこの地上に打ち立て始められました。私たちも神の御国をこの地上に建てる働きをするように招かれています。素直に応じる方々は幸いです。祈りましょう。天地創造の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の復活によって新しい時代が始まり、今やあなたの招きに応ずる方々が闇の力に打ち勝って、地上にあなたの王国を建てる働きをするようになりました。私たちもあなたの招きに応じますので、私に従いなさいというご命令に応じますので、どうぞ私たちを通してこの地域から闇の力を追い払い、あなたの恵みと命の支配を増し加えてください。私たちの家族に福音を伝えますので、どうぞあなたの恵みの支配が家族、親戚に、友人に、地域の方々に及ぶようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。